石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング。では早速ゲストをお迎えしたいと思います。石川さん、ご紹介お願いします。
はい、今日はなんとですね、天神橋筋商店街連合会の会長であられます土井俊樹さんをお迎えしております。どうも今日は本当にお忙しい中ありがとうございます。
恐れ入ります。ありがとうございます。
土井会長はですね、まあ、知る人ぞ知るというか、まあ、天神橋筋商店街、まあ、日本でも本当に活気あふれたこの商店街を、まあ、ずっと支え、そしてこの発展を導いてこられた、まあ、後ほど繁盛亭の話なんかもぜひお聞かせいただきたいと思いますけれども、その立役者 の方、まあ、いろんなテレビやラジオなんかでも出演されてそのお話をされていますが、大阪の元気のまさに象徴的な方でいらっしゃいまして、
大阪といえばあの商店街ですよね。あの日本一長い商店街としても有名ですよね。
日本一長いって言ったのは私が言うたんです。
あ、そうなんですか。
初めはね、そう長いかなってちょっと不安があったから長いとは言わなかった、
はい、
日本一長いと言われる商店街と言われて、
なるほど。
そしたらそれがみんな自然に日本一長いねんと定着してしまって、嬉しいですね。
まあ、実際そのね、点1から点6までこの距離、はい、まあ、2.6km っていうのは、はい、まあ、日本一長いということで、も
うそうなんですね、天神橋から長野橋までまさに端から端まで
と、端から端まで
という感じでございます。
あの、私その長い商店街の姿しか見たことないんですけど、はい、あの商店はどんどんこう長くなっていったんですか。
やっぱりあの1丁目からみんな始まりますから、町っていうのは、で3丁目までが江戸時代にできて、で4丁目から以降は明治時代から出発したと、こういう歴史がありますね。
歴史深いですね、はい、
そうですね。
まあ、一方ね、日本全国見渡すとこの商店街というのは非常にこう閑散としてしまっているような商店街が多くて、まあシャッター街と言われたりしておりますけれども、まあそうした中でこの天神橋筋商店街、非常にも活気あふれると言いますか、あのそういう状況がまあ、あるんですけれども、まあ、どういうところがこう秘訣というか あるんでしょうか。
秘訣というか、私のその思いの発端はですね、戦後は 1,2,3 丁目がどんどん衰退していって、4,5,6 丁目がどんどん流行っていって、はい、なんか格差がものすごくあったんですよ。でそれはちょっとなんとかもったいないと、もういっぺんその 1,2,3 丁目も 4,5,6 と同じような活気を取り戻したいという思いが三十数年につながったんですね。
なるほど、
はい。
まあ、どうしてもね、商店街それぞれあのお店を出されている方々、はい、協力して一つのことをやっていこうという意見が合わない場合もあるかと思うんですよね。
あの商店街は組織から始まってませんからね、みんな勝手に流行ってるから、はい、うちも店だとか隣に出す、また隣に出すというふうに、あの勝手気ままな商店街、まあ、一国一城の主とよう言われますけど、その中をまとめるっていうのはやっぱり大変な仕事やと思うんですね。はい。
まあ、天神橋商店街もあの、まあ、この30年間ずっとあの、まあ、支えてこられて、こだわってこられた中で、はい、いろいろご苦労もあったかと思いますが、はい、どういったことがやっぱり一番難しい点でいらっしゃいましたか。
昭和60年ぐらいから理事長をやって、今で28年目ですけども、そんだけ長い歴史のある商店街を任せられるということ の意義とね、それから何か一つ毎年毎年いろんなことをやっていって、その商店街が本当に人が増えたとか売り上げが増えたとか、はい、意識してもらわないとついてきてくれないですよね。
結果を出さないといけない
ということですね。そうですね。だからその思いはずっと持ち続けてて、やっぱり天満の文化っていろんな文化ありますからね、その文化を皆さん方に知ってもらう、そういう企画イベントをやることによって、天神橋の存在感といいますか、意義といいますか、歴史という、そんなものをちゃんと見てもらえる、そのことって大事だと思うんですね。
はい、いろんなこう企画、まあ、イベントも含めて、はい、あの組まれてきたと思うんですけれども、はい、これは成功した、あるいはこれは失敗したというような、あの具体的なあの
経験、よく聞かれます。
どういうものが
失敗例はありませんかって、
はい、
私の答えは失敗例はありません、はい、成功しなかったことはありますと、こう言ってる。
なるほど。
それを続けていくと自然に成功につながるんですよ。
諦めないということですね。
あの七夕祭りって今有名になりましたけども、はいはい、星合七夕祭り、初め300人、10年続けたら今1万人です。
あ、なるほど。
そんなもんなんですね、はい、やっぱり思いを通じる、はいはい、そのことが大事だと思いますね。なる
ほど。はい、あと天神祭りのギャルみこしとか、
はい、そうです ねそういう発想もありますし、
そうですよね。
今あの我々の方では花娘といって、天神祭りのキャンペーンガールを 毎年やってますけども。
あ、そうですか、
はいはい、それも人気ですね、
うん、はい、そういう案っていうのはどなたが出すんですか、は
い、ほとんど僕ですね。
あ、すごい。
そうなんですね。
思いついたらそれを口に出す、
口
に出したら誰かがそれを やってもらう。それですからその思いを通じることが、仕掛けをすることが僕の仕事だと思ってますから、
うん、まあでもやっぱりね、こう会長が発するからこそみんなもよっしゃやろうかという気になる部分もあるでしょう。
そうですね、コンサルさんに頼んで人が持ってきたもんじゃなくて、一番天満のことをよく知ってるのは僕やと思ってますからね。この天満のことに関して一番関心のあることをイベントにつなげる、そのことって大事なんですね、うん、
はい、
やっぱりね、あの歩きたくなるというか、
はい、
行きたくなる商店街ですよね。
そうなんですよ。
あそこ歩くと本当にこう歩くだけでなんとなく元気をもらうというか、
そう
あの楽しい気分になる、まあ、多分いろんな工夫をされてるんだとは思いますけれども。
そうですね、そのお客さんが歩いてもらったら歩くだけで感謝状を渡すとかね、そういうアイデア、万歩状というんですけど、歩いたらありがとうございました、感謝状を渡すという。
あ、やってらっしゃるんですか。
それも好評なんですね。
あ、なるほど。
もう来すぎて印刷代が困るという
なるほど。
それは常にやってらっしゃる、あ、外国の方もね驚かれるんじゃないですかね。
そうですね、あの中国版のあの万歩状を作ったりしてね、やってるんです。
なるほど。その、まあ、会長がこれからこのまあ、天神橋商店街をさらに活気づけるために何か考えてらっしゃることとか、取り組みたいなと思ってらっしゃることっていうのは何かここで言える範囲で結構なんですが、
はいはい、取り組みたいというのは、商店街が商店街だけでものを考えるという発想はちょっとやめましょうよ、
うん、
いろんなとことコラボしましょうよ、
はい、
そういう仕組みを今やってます。例えば信用金庫さんとつながる、
はい、
そして各都道府県の物産観光とつながる、そういうことをすると、例えば信用金庫さんが地方の物産を商店街の中でやってもらえる、でその商店街やってもらうことによって地方の皆さん方は観光発信ができる、我々は空き店舗の前を使いますからタダで人が集まる、そういう仕組みを膨らましたりしながらですね、うん、お互いが良くなるような、金庫も信用金庫も良くなる、地方の方が良くなる、それによって我々商店街が良くなる、そういう仕組み作りをどんどんどんどん広げていくことが商店街にとっては大事だと思うんです。
うん、
これからそんなこと考えたらやることいっぱいありますよ。
そうですね、
はい、
まあ、時代の流れを見ると、例えばですけれども、その若者もなかなか車に乗らなくなってきていたりとか、まあ、当然日本社会全体として少子高齢化の中で高齢者の方々が今買い物難民なんていう状況も生まれている中 で、
はい、
やはり歩いてしっかりとこう生活環境が整う、まあ、そのやっぱり重要な役割を果たすのが私は商店街だと思うの で、これをどう生かしていくか、活性化していくか、そういう意味では今会長がおっしゃったようないろんなこう分野との協力っていうのが今後必要になってくるんだと思う。大学との連携を進めているような商店街もあったりもしますし、
私もやってますからね、はい、
保育園、まあ、待機児童も非常に多かったりするので、そういったものをその中に置くと、まあ、子どもの迎えに行く途中に買い物をするとか、
そうです
ね、そういった取り組みも必要でしょうしね。
ただ街づくり散歩っていうのは私はうまくいってないような気がしてね、うん、例えば天神橋商店街がどんどん繁栄していったら、それを狙うのは大型企業なんですよね、
うん、
それはないやろうと。私はその大型店のために商店街を繁栄させているじゃなくて、個人の店が3代4代と続けることを願いながら発信してるんで、だからそこにちょっといろんなギャップがあるんですね、
う
ん、
今まさにそういう声を受けて、
はい、
政府としてもこれしっかり見直していこうということで、またぜひいろいろと声を伺わせていただきながら、
はいはい、
進めてまいりたいとは思っております。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
いえいえ。
では後ほどまだまだお話を伺います、はい。